こんにちは、テックデザインフォーラムのテクノです。本日も日本からお送りします。このチャンネルではモダンテックやデザイン、海外でのデザイナー生活などについてお話をしています。今回はですね、ニューヨークに住んでいるデザイナー友達の、翔くんという友達がいるんですけれども、彼がクロノスという名前で、ポッドキャストを始めまして、で、その、コラボ会ということで配信させてもらおうかと思います。お互い、実生活でも知り合ってる仲なんで、時々ですね、ハンドルネームじゃないところのニックネームが出ちゃったりとかもしてるんですけれども、そのあたりはご愛嬌で聞いていただけたらなと思います。それではお聞きください。
ようこそ。
ようこそ。うわー、ありがとうございます。変な感じ、
そうね。
いつもね、
な
んていうの、インパーソンでやってるのに。
そうね、インパーソンな関係を逆にこうやってデジタルに戻すっていうか、落とすというか。
うん。
面白いっすね。とりあえずね、ようこそっつってね。
うん。
最近決めたんやけど、こうやって人がどうやって俺がようこそって言ったらリアクションしてくれるかなっていうのを今ちょっと実験的に見てるんですけど。
あー、なるほど。俺なんかすっごい事務的に返しちゃった。
それ多分そうなると思うね。何パターンあるってなってもそんなパターンないよ。あいいっすっていうのと、はなんやこいつ、はいってやつと、ようこそ、お邪魔しますか。だってさっき喋ってた、何やっけ、昨日 DM して、っていうので、いきなり俺がDM した時に編集して、ブランディングしてくださいよ、みたいな感じで声かけてきてくれて。そうそう、もう全く誰のつながりもなく。なんかインスタ上で見つけてくれた、みたいな感じで。それで声かけてくれて、ああ、全然いいですよ。で、俺もなんか値段とか日本の相場とか全然わかんないと、ちょっと二人で決めていけたら、そうだよね、日本の人で、大阪の人で、で、俺らの、なんちゅうか、10個下ぐらいの世代かというか、27、8ぐらいの人で、
ああ。
そうそうそう、って感じの人で、ああ、全然あれなんすよ。つってで、ちょっとその時昨日も電話してみましょうって声かけて。いきなり
。そして、ポッドキャスト収録で。
30分喋った話。ちょっと個人的な話なんですけど、ポッドキャストしててですね。もしよかったら出てもらって。
面白い。向こうも全然なんか。
はみたいなね、感じなんやけど、そこをね、心よく。引き受けてくれたっていう。
すごいね。彼別に配信者でもなかった
んだよね。もう、人生初めてポッドキャスト聞きましたぐらいのレベルになっちゃ
った。あ、聞きましたぐらい。
まさか自分が出るとは思ってませんですし、ね、誰でもない俺のチャンネルに出てくれるっていう、心優しい、ユーマさんというお方のエピソードが、今日やばいな、ね。まずそのユーマくんっていうことを撮らしてもらって、まず何やって全体的にまず朝から2時間しゃべったさ、ユーマさん。
そのもう時間のスケジュールが田中圭さんだっけ、もうあの子
を。そう、その人
になってるんだよね。
囲っとるのよ。3時45分っていうの、なんか今までこう3時か4時かようわからんみたいな感じになっとったんやけど、俺もその田中圭さんの YouTube を最近見て、3時45分ってなんかすっげえ良さそうみたいなのを、もう丸パクリしたろうと思って。で、それ以降、3時45分してるわけでね。
ピンとくるっていうとこはまたなんかちょっとわからないんだけど、でも早起きはいいよね。
まずじゃあその田中圭さんの話を聞いて、テクノさんは、
テクノさんは、はい。
やろうかみたいな感じにはならなかった。
いや、早起きはもちろんしたいんだけど、3時45分ってなると寝るのがね、9時とか、ね。
そう。ほんと多分、田中圭さんも何時寝とるって言ったけど、普通にめちゃくちゃいい8時半とか。
ね。
今寝るって言うとったから、まあ、それがいいよなって思うけどね。まあ、私は思いっきり10時半ぐらい寝てたけど、昨日。
まあ結局なんかどっちの時間が集中できるかってことだと思うんだけど、うん、なんか多分俺は割と夜型で、その仕事後の方が別のことするんだったらできるっていう感じで、で、朝早起きをしたいのは、ね、まあ単純に気分がいいからっていうのと、うん、まああとね、早起きするのいいんだけど、なんかカフェとか外に出てなんかするんだったらいいし、うん、まあよくやってるけど、朝家で早起きしても、なんか机に向かいづらいみたいなところがある。
慣れやん。もういざやってみたら、あ、意外とは自分ってそういう朝方になれるんだみたいな感覚に多分なれると思うんですよね。だから誰もが、なんかだいたいなんか、30、40ぐらいにもなれば自分がどっち型かみたいなのを分かってきたような気持ちになるけれども、いざ反対側の、まあ自分が夜型だって思ってて朝型にはなれねえわと思った人でも、いざやってみたら、俺も完全そのタイプだけど、その、あ、意外と、うんうん、あ、俺朝型なれるんや、絶対なれんと思ったけどみたいな感じで始めてるから、多分誰しもそういう素質というか、その適応能力は人間持ってるんちゃうかなと思うんですけどね。
あ、意外。なんか翔くん、いろんなこう独自なリチュアルというか、こう、なんていうの、
独自なリチュアル
食のこととか ね、あるから、そうそう、なんかそういう人かなと思ってたけど、うんうん、あ、そうなんだ、元は夜型なんだ。
そうそうそう、めっちゃ夜型やったけど、そのやっぱね、子供ができてからやけどね、その子供、子供の名前心ちゃんにしてるんやけど、
うんうん、あ、聞いてるよ、うん、
あ、聞いてる聞いてる、ありがとう、聞いてる、もう誰も聞いてくれんてない私のポッドキャスト。しかも俺のさらにもう一個のマジで友達8人ぐらいしか言ってないチャンネルもたまに聞いてくれるというテクノさん。
テクノさんね。
ありがたいですけど。
うん。
そうそう。それでここ、ココロちゃんっていう名前にしてるんやけど、そのココロちゃんが生まれて、なんか一緒に寝るのがほんと8時に寝ないといけない。寝かしつけをしんといかんっていうのがあるやけど。そう、それをやるので、一番の原因は、その、夫婦間って、夫婦間で、そのあるんすよ。なんか、どっちが行くみたいな感じ。
どっちが
行く、ちょっと、あ、なんか、寝室で赤ちゃん泣いとる。うわ、泣いた。どっちかが行かんといかん。どっちみたいな。こう、なんか、無言のやりとりみたいな。さっきあんた行ってないからあんたでしょ。みたいな。昨日私やったよね。あんた行くよね。なんでいつもあなただけ仕事できてるのみたいな。その無言のやりとりがもう嫌すぎて。じゃあもう私やります。やりますね。って。でからの始まりで、一緒にも寝ちゃうわけですよ、そこで。っていうのが始ま
りね。
そうそう。ほんと8時、9時には寝ちゃって、はい、でもなんか一応最初は起きてたけど、ほんとそんな9時とか寝れるかいみたいな感じだったんやけど、
うん。
もう寝かしつけもなんかもう起きるのすごい嫌で、寝かしつけ。でもやっぱ寝かしつけたら眠くなるんですよ、自分もやっぱり。
ほほう。
ってなった時に、ああ、じゃあもうこれも寝てしまおうって思って、じゃあ朝早起きてしまえばええや、みたいなのが始まりだそ
う
で。そう、そっから別に寝かしつけをやってるわけでもなくなったんやけど、いざ今継続してそのライフスタイルのこう自分の体に根付いたなみたいな感じ。
よく慣れたね。俺なかなかもう、なんだろう、年齢のせいもあるのか知れないけど、逆に寝つきづらくなってきてるから、うん、まあ逆にそういう要因があってよかったのかな。
そうね。あ、そうか。寝つき悪いか。
うん、悪いね。なんか、寝れない、なかなか。
原因的なのは掴んでます？
いや、わからない。とりあえず、部屋の気温を下げると寝やすいっていうのは、わかるんだけど、もう一般、めっちゃ一般的
な。一般的なんだよ、そう。なんやろ、ごめん。俺の中での一般的なやつって、やっぱデジタルスクリーンを寝る前の1時間は絶対見ないとか。
それできる？それ。
俺結構ね、もうすごいやってるか。やってるね。なんか本読むっていうのをして。
あ、すごい。あ、そういえば本もさ、読み始めたんだけど終わってないんだな。
どれ？あの、リック・ロビン？
いや、あれあれ。
あ、シュードック。
なんとかドック、シュードック。
あ、シュドック。マジか。読んでくれていいよ。あ、そうか、そうか。
全然進んで、まだハワイにいるんですけど、みたいな。
ハワイは進んでないね。
いやー。
本人もいよいよ進んでないやつ。
あれってさ、なんか翔くん、翔くんでいいな。翔くんが勧めてくれたようにさ、
ってことさ、
何、オーディブルか。オーディブルと、うんうん、あれダブル買いしてやったんだけど。
ああ、やってますね。
あれダブル買いしてるんだよね。
してるしてる。
ついてくるわけじゃないよね。
もう、無駄に倍買いしてる。
ああ、でも確かにあれいいね。
あ、よかった。
聞きながら。うん。単純にただ読めてないとか、その、なんだろうな、ちゃんとこれ、読む時間を自分の中でセットして読んでるの。そうしないと全然進まないよね。
さあ、なるやんはそうやってセットしてる。あっテクノさん、名前言って
る。まあ、いやいや。
テクノさんです。テクノさん。テクノさん。はい。テクノさんは時間をセットして読もうっていうのが大体、は
い、いやなんかね、むしろ読んでたのは、うん、電車での移動時間とか、
ああ、やよね、
そういう隙間時間に寝るんだけど、
間違いない
。
じゃあ一個
なかなかこう座って
っておすすめってなると、うん、本当にその夜の寝つきも上がるし、
うん、
っていうので夜、ああ、1時間とは言わないか。ああ、なるやむ。
くせね。
テクノヤン。テクノヤン
でしょ。
テクヤン。むずむず。テクノヤンの、ね、忙しいと思うが、夜、そのあれです。30分なり、1時間なりを、その、この強制モード。にやる。でもね、やっぱりその強制モードっていいと思うけど、やっぱそれをするに、ちょっと逆にじゃないけど、より読む自分に持ってきづらくなるかなって思うけど。なんかこう、ああ、なんかこう、よし、やるぞみたいな感じに余計させてしまう。
ああ、意識が覚醒しちゃうってことね。
ああ、
寝るモード。
自分の、何やろね。じゃ、自分の何やろ。こう、やっぱ、英語の本読むだけでも結構なんか気合いるく
は、そうだね、う
ん。それをさらにオーディブルも聞いて、本も読んで、しゃるぞみたいな気持ちでちょっと、なるから余計遠のかしちゃう部分もあるのかなと思うけど。
まあでも、なんか、味噌はどっちかというと脳味噌疲れさせるかどうかだと思うから、それで、そうそう、とか、うん、ちょっと退屈だみたいになってくれば寝やすくはなるような気もするけど。
そうね。いいよ。そのマジでやっぱ英語の本っていうのの眠気具合のもたらせ具合がやっぱ最強じゃない
か、うん、かもね。もう全然進まないもんな、うん、またこのね、さっきも話したけど、タイプデザインのクラス5週間取ってたから、うん、すごいなんか本とかもらえたりとか、なんかそういう同じことみんなでやってるから、うん、この本いいよって言って買ってきたりとかしてたから、なんかすごい本が溜まっちゃって、本全然普段読まないんだけど、そういうの。
ああ、そのクラスメイトのおすすめの本みたいな。
そうそうそう。まあクラスメイトのっていうか、まあ結構有名な本で、まあ俺もデジタル版では前から持ってたんだけど、うん、なんかそれをまたちょっと全然進めないからって買ったりとか、まああとそのタイポグラフィックスっていうイベントがあったんだけど、
うん、
カンファレンスがあったんだけど、
うん、
まあそこでもなんかいろいろね、もらえたりとかして、
うん、
あ、てかこれ見せれるの
ちょっとこれ、せたかった。うん。
このカリグラフィーの冊子をね、
これ、
はいはいはい、登壇した人の一人なんだけど、フランスの人でね、
へぇー。
すごい。
いいね。これその人が全部作ってる作品ってこと？
そう、作ってるとか、まあ、書いてるだね、もう正確に言うと。
ね。
うん。
ええー。
なんかフィスクの人も話したりとかしてたのも、写真前送ったけど、うんうんうん、まあ、そんな感じのうちの 別の人は。
へ、うん、
だからなんかこの講演聞いた後とかにこれ見るとめっちゃ痺れるみたいな感じで。
あーすごいね。
そう、しかもこの後 のなんかランチ時間に、うん、まあ、たまたまこの人が同じ店に入ってきて、うん、まあ、それでこれくれたんだよね、これ、
うん、くれたんや、買ったんじゃないんや。
これはね、くれたん、あ、おまけじゃない、これ、
すご
ーかっこいいよ、めっちゃ。
これ画像ってことなんですね。
見えてる？
あ、見えてる見えてる、今日全然見えてる、暗証もなくて、全部手書きとかなんかね。
これはじゃあ手書きですね。カリグラフィーもね、なんか、イギリスから先生が来てて、いろいろ教わって、
うん、
うん、だから本当にその、
うん、その時話してたのは、うん、まあ、AI とかいろいろテクノロジーが進んでるけど、まあ、カリグラフィーはもう本当にある種、その現代のテクノロジーとか、うん、最先端の変わっていくテクノロジーからもうちょっと切り離された存在みたいなこと言ってて、
うん、
まあ確かにそうだなと思うんだけど、その、なんか、その人も、あの、アップルが一番最初になんかその、パソコンで書体を開発してる時とかに、サンフランシスコの方に行って、サンフランシスコ？アップルの方に行って、
うんうん、
手伝ったりしてたらしいんだけど、なんか、なんていうの、その、切り離されてはいるんだけど、切り離されてるがゆえに、うん、なんかその、テクノロジーが進歩しても、それ、その時その時に、なんかその、接点が持ってるっていうか、その、時代遅れになることがないみたいな感じ。ごめん、ちょっと説明が難しいかな。みたいなことを言ってた。
うん。時代遅れにならないようにするっていうような職業があるってことか。
まあ職業っていうか、まあ技能に使うよね。なんか、うん。
それっての今のナルヤの先生の話だ。
そうそうそう、その、いろいろ先生が言ったんだけど、最初の2週間がカリグラフィーで。
ああ、そういうことなんや。
そう、だから、その、テクノロジーの話に戻ると、もう本当の昔の昔は、
うん、
そのペンで始まったんだけど、その後に、まあ、活版印刷とか、グーテンベルクが始まってからも、
その、
まあ、印刷だね。金属活字が始まってからも、はい、なんかその、最初は、なんていうの、北と南で書体が違ってたんだけど、うん、北はよく、なんていうの、ブラックレターとか、ジャーマンの人たちが使ってるもので、うん、で、南の方がイタリアのマニュスクリプトって言って、うん、その、いわゆる手書きの、イタリックに近いような、あ、イタリックじゃない、ローマンか。今の、形に近い書体で、で、その、もともと、ブラックレターだったんだけど、ローマンの方が、うん、洗練されているっていうことで、
うん、
その手書きの書体の方をカッパの方にこう、なんていうの、導入したりみたいなことしてて、
うん、
まあ、要するにその時もなんかその活版印刷っていう技術があったんだけど、そこに、それまでのカリグラフィーのエッセンスが入ってったみたいな感じで、
うん、
まあその時代その時代で、関わりをこう、なんていうの、時代遅れになることなく持ってってるみたいなことを、話を聞いたりとかしたんだよね。
その北と南っていうのはイタリアだけの話、う
ん、いや、北はそのドイツ、その、よ、もともと、活版印刷、うん、グーテンベルクが開発されたあたりでは。
あ、活版印刷ってドイツからなんや。
そうそうそう。ブラックレターって、知ってると思うけど、すごい太いさ。
ああ、知ってる。それを知ってる気がする。
そのスペースを稼ぐために、
かっこいいやつ、
ね。すごい、そうそう、圧縮してる、
うん、
縦に太いやつ。
あ、ドイツ内。
うんうん。
で、南ってなるとイタリアってこと。
ローマとか、うん、ローマンっていうぐらいだからイタリアだと思う、
ね。ああ、そういうことか。
うん。
そのブラックレーターっていうのがドイツ的なので北にあって、南の方がイタリアのローマっていうのが始まりみたいな。
そうそうそう、
タイプフェイスとかで言う、
うん、だからなんか初期のってやっぱりその後に入ってきたもので書体が違うし、
うん、
まあ元々はなんかその見た目っていうよりかはなんか話の内容とか 話してよ。その、もともと聖書とかそういうもの捨てたから、なんかそういうのと近しいみたいなことでなんか入れてたみたいなんだけど、でも同時に見た目も美しいっていうことで、なんかどんどんそれが主流に置き換わっていったみたいだけどね。
ああ、そのブラックレーターじゃなくてローマンが強くなってきたよっていう時代か。
そうそうそう。うん、みたい。
とかね、うん、その転機っていつ起こってるぐらいの話なんですか。ブラックレーターがもう人々はあれを使ってたけどローマンに切り替わり始めた。
あ、でもね、そんなにかかってない。切り替わりはね、すごい早かったみたいな。
何年代の子
あれいくつだっけ。もう歴史がすごい苦手なんだけど、1500、600年とかぐらいかな。
へえ、そっからローマンとかになってるんだ。っていうのでね、あのテクノさんはタイプグラフィーの鬼という異名をね。
今名付けでしょ。
まあ、タイプデザイナーといえば。
タイプデザイナーになってないけど、でも。
タイプ大好きデザイナーといえば、テクノさんは結構な、
いや
結構な著名人。
違うけど、まあ、でも
俺の中で
本当に、うん、なんか本当になんか好きな人同士で集まっても、うん、5週間みっちりだったから、
うん、
なんかもう別にカルトじゃないんだけども、ハルクカルトみたいなもう状況になってって、なんかもう、
そうな、
寝てないしみたいな、なんかでマスターの教える人がいるわけじゃん。
はいはい。
ちょっと構造的には近いものがあるよね。で、最終的、もう昨日の夜とか打ち上げなんだけど、もうなんかその、兵隊がさ、なんかもうめっちゃ盛り上がってねぎらってるみたいな、もう感じになってて。
あ、そうなんや。
うん。まあでも、すごい、評判がいいのもわかるっていう感じだった。
ああ、じゃあもう、評判があって、でな、そのテクノさんもそれを取りたくなったっていうか、そのやっぱその教祖様自体がすごい人っていう人、
まあ教祖っていうか、その教える人何人もいるか、別に誰か一人が教祖みたいなことじゃないけど、もちろん宗教でもないし、あの学校なんだけど、その仕組みがね、なんかその人がハマってく感じとか、そのグループ全体がなんかこう熱、なんていうのも、熱気が高まっていくじゃないけど、
でもお前ちょっと崇めるぐらいの気持ちになるぐらいの。
崇めるっていうよりも、どっちかというと、ハイになっていくっていうの。
ああ、へえ、いいね。
うん。
タイプの教室があって、そこでみんながハイになっていく中に入れるっていいね。
うん、すごいよかった。
じゃあもう、テクノさんから見ても、クラスメイトは、うわ、マジで一緒の、熱量で好きやなみたいな人たちって感じ。
まあやっぱちょっと差はあるけど、でも差はあるけど、うんうんうん、その代わりなんか、まあ結構いろんな国からも来てたんだけど、なんか俺の後ろに座ってた人は韓国から来てた方で、
うん、
で彼女はタイプデザインをするのは初めてって言ってたけど、
うんうん、
でもなんかそのグラフィックデザインがすごい上手で、うん、かっこいいし、
うんうん、
だからなんかそのそれぞれで、まあ、ちょっとずつこうなんかもっとプラスアルファで持ってるエッセンスが違うみたいな感じで、
うん、
で昨日そのプレゼンテーション見させてもらったんだけど、まあ、彼女はずっとその白黒で書体作ってたから、
うん、
その色使ってグラフィックデザインするのがめっちゃ楽しいみたいになったらしくて、そのデックを作ってる時にね、
はいはいはい、
ですっごいカラフルになってて、なんかそれが見てて楽しかった。
あ、
それまで白黒だったから、うん、
覚醒したと。
うん。
今までのグラフィックデザインが白黒なんや。
あ、違う違う。グラフィックデザインっていうか、その、文字作ってる時って白と黒しかないじゃん。
ああ、そうそう。俺もそのイメージだった。
そうそう。それしか見てなかったから、うん、なんかそれが実際にグラフィックデザインになって、カラーでデザインされたのを見て、あ、なるほど、みたいな。すごいかっこいいな、みたいな。
ああ、そういうことだ。
こういうのもね、画像見せないとわかんないよね、多分ね。
そうね。でも確かに。
あ、写真撮ったかな。
うん、今日の話何話すっていうのがね、もう今日定まったよ、さすが。俺それを聞きたい。なるやんの、この5週間。あ、テコバさん。アホかぐらい。 大丈夫だろう、このプロフェッショナルのがないですよ、テクの正解です。
ああ。ねえ、いっぱい話すことがあったと思うんだけど。まあ、でもその、5週間あってもなんかそのいろいろ本当に詰め込み型だったから、
うん、
ただ部屋にこもってやってるっていうだけじゃなくて、
うんうん、
なんかその、さっきも話したイベントがあって、そこで、うん、話聞いたりとか、うん、まあ、カリグラフィーもそうだし、あとフィールドトリップって言って、美術館行ったりとか、うん、そう、地域の書体を見たりとか。で、あと、講師もライアン・ボグデンっていう人と、あとハネスっていう人だったんだけど、
うん、
まあ、彼らはそれぞれ、そのブランドに向けて書体作ったりとかもするから、うんうんうん、なんかそういう人たちから実際に習えるのもすごい良かったし、まあ、あ、てかこれあれだよね。本当は見せれたらいいんだよね、この何作ったかをね。
ああ、そのポッドキャストだね、
ここでね。ああ、でもこれ今パソコンで俺収録してるから見せれないわ。
あ、そうなの。でもシェアスクリーンできるよ、これ。
あ、本当？
うん、このズーム的なやつと一緒な感じで。
はい、シェア。あ、本当だ。
そうそうそうそう、テコノさんもあれだよね、リバーサイド使ってんのよね。
そう、普段は。
やっぱリバーサイドって感じなんや、ポッドキャストって。
なんか、最終的になんていうの、その、クリーンアップとかするから、クリーンアップって、なんていうの。
音声の。
そうそうそう。AI の、
なんていうの。あ、使ってる。AI オーディオみたいな。雑音、
うん、そうそう、あれすごいいいよね。
いいね。ちょちょちょ、なるやん、めっちゃこの、背景が Windows か思ったけど、これは Mac よね。
これ Mac 変えてない、ね。
あ、そうか、これでデフォルトなんだ。
あ、マジ
で。これなるやんの、あれデックってこと。
あ、そう、できたってほやほやの昨日あれ。
うん。
どうやってフルスクリーンにするんだろう。まさかのポッドキャスト。
うん。
そうだよね、ポッドキャストを。
うんうん、
スライドショーの場にするっていう。あ、これか、フルスクリーンモード
かな。あ、そうです、そうです。いいじゃない、
こちらです。
新しいタイみたい。ちいち、どういうことなんでしょうか、まあ、MNO。 あ、それが説明してくれるとき。
そう、これ説明で、まあなんか、コンテンポラリーなファニチャーブランドみたいなものともののために作ったんだけど、
うん、
まあ、これがインスピレーションの、まあ、ウェブサイトからもらってきた画像で、うん、で、なんかこういったジオメトリックな家具みたいなもの
の、
インスピレーションと、
いいね、早速いいね。うん。
うん、あと、この右側のやつは、そのさっきのカリグラフィーの授業とかでいろいろ見させてもらった、その、はい、もう本当に紀元1世紀の、まあ、石碑だったりするんだけど、まあ、そういうところからインスピレーションもらってきて、まあ、ただ、コンテンポラリーな書体にするだけじゃなくて、
うん、
なんかこの、まあ、マテリアルなちょっとつながりもあるし、時代もちょっと超えて、うん、なんかこの昔からのとこからもこうインスピレーションをもらってきて作ろうかなっていうところで、まあ、コンセプトにして。
コンセプトを言葉で言うとどう言います？それを今からやってくれると。
これです。はい。
これなんですか。あ、これ、あー、キーワードってことか。
そう、はいはいはい、最初にその、なんていうの、アイディアルなクライアントとか目的を決めて、でその後なんかこの、まあ、5つぐらい具体的な形容詞で、キーワードを決めるみたいな。
あ、父のこのオーディエンス用にちょっと発表していただいていいですか。
ああ、これね、コンテンポラリーっていうのと、
はい、
まあ、ステーブルって、まあ、安定したみたいなことと、まあ、あと高く、高価に見えるっていうことと、
うん、
で、あとなんか、結構そのハイエンドになってくると結構細くなってきたりとか、フェミニンになってきたりすると思うんだけど、まあ、そうではなくて、まあ、フラジャルでもないし、うんうん、フェミニンにもなりすぎないみたいなところは、うん、気にして作りました。
想像できる。うん。
で、まあ、もう一個ちょっとやっぱ、ないと。
いや、ついてきた。
ビジュアル的に、うん、Q がないかなというところで、まあ、さっきのこの家具の画像じゃないけど、これ結構ジオメトリックなシェイプしてるじゃん。で、なんかそういうところがかっこいいから、はい、まあジオメトリックなんだけど、でもそのカクつきすぎないそのソフトさみたいなところも、
ね、
もっと持ったものにしたいな、みたいな感じで。
確かに。
で、そのプロセスの間で、なんか、 フットヘビー、結構こう、セリフって上と下で同じものがあるんだけど、上と下で変えて、で、下をこう、ちょっとこの台形的なところからインスピレーション持ってきたフットヘビーな形にしました、みたいなこととか、まあ、ステーブルっていうところだと、なんかその O をこう四角形にしたりとか、
はいはいはい。
まあ、T の下の部分とかね、アンギュラーにしたりとか、で、あと石碑のところからのインスピレーションだと、ここを離したりとか、バーのところをこう、つなげなかったりだとか、C とか、なんていうの、カーブのある書体の、まあ、アパチャーって呼ばれる隙間の部分を広めたりとか、まあ、そういうところを入れました、みたいな感じ。
はいはい。さっきの、例のところでやる丸いやつって、あれどういう意図でデザイン的に置いて、隙間っていうアピール。
あ、そうそう、これただのハイライト。
あ、ハイライト。
あ、これはデザインではない。
だよね。うん、その、空いてますよっていうのを示すって、
うん。そうそうそう。これは、説明上のものです。
はいはいはい、はい。
で、プロセスで、あ、これがね、スタジオです。実際にやって
た。スタジオとかをくれるんや。
まあ、くれるとかみんなで共有してるんだけどね。
ああ、うん、はいはい、はい。
で、こう壁にめっちゃもう書いたのをどんどん貼ってって。
手書きこれ。
手書き。だからずっと手書きしてたんで。
やば。紙
と
ペンで。すごいね。
ないよね。社会人になってからね。こんなことするの
はね。かなりの贅沢な時間って感じはあるよ、ね。
いや、本当に夏休みで大人の。
めっちゃいいね。
うん。で、3種類、まあ、方向性出して、まあ、それぞれその目的が違うんだけど、真ん中のはオーガニックなとかサステナブルな、ブランド用にとか、まあ、だったんだけど、それぞれ違ったんだけど、まあ一番右のものが、まあ選ばれました、みたいな、うん。まあこれを進めてこう、みたいになったんだよね。
これは、その、先生が選んでくれるったり、うん、その、クラスメートの投票みたいなのがあるとかじゃ、ま
あ、うん。ね、そのインターナルの先生の公表があって、それで、別に先生がこれにしろって言うわけじゃないんだけど、まあこれにしてこうか、みたいな、うん、本人のどれがやりたいか、みたいなのとかも、うん、まあもちろん考慮して、
そうよね。
うん、進めていこう。
その、テクノさん的にも A、B、C っていうその候補3つある中で C だった。
A か C かなと思ってて、B は多分自分だけでもできるかなと思ってたから。
ああ、わかるかも。うん、A、でも A も見たいだと思うかも。
そう、A も結構わかり、やったことないというか、アンギュラーな、カクカクしたものだったから、
確かに。
なんか実際に作っていくときに多分いろいろわかんない部分多いだろうなと思ったから、
はいはいはい、
はい。まあ、A か C かなみたいな。C も結構セリフ体と3セリフ組み合わせたみたいな感じだから、結構いろいろチャレンジングなところはあるかなと思ったから、で、なんか実際に、うん、これ書体、ちなみに、話忘れたけど、ディスプレイ体じゃなくて、本文用の、すごい小さく見られる書体だったから、
うん、
なんかその、細かい部分は、その、うん、ノイズになっちゃうから、むしろ、ちょっと削っていかなきゃいけなくて、まあなんかそういう作業をしたりとかして、
うん、
で、まあこれが、なんかディベロップメント。まあ今話したみたいに、ちょっと変わったりしすぎてると、すごい小さいサイズで見たときに読みづらくなるから、
う
ん、まあなんかだんだん、むしろノーマライズしていくみたいな作業が。
そのちっちゃいやつの方が最初のテクノさんのアイデアだったってこと？
そうそう、とかいろいろなんかこう、変わったアイデアがいっぱいあったんだけど、だんだんノーマライズしていきました、みたいな感じ。うん。
共通言語という。
そう、うん、コンテンポラリーとはみたいなことをこの辺考えてて、なんかあんま見たことない感じの字にしたりとかしたんだけど。
そうね。
うん。で、なんかさっきもちょっと話したセリフ体の、まあ形が、どこがターニングポイントだったかみたいな説明で、
うん、うん。
うん。まあやっぱそのセリフをすごい大きくしないと、キャラクターが見えづらいなっていうので、一気にここ大きくしたりしたんだけど、この2番目から3番目のところで。
あ、これが。強弱ってこと？
そうそう。強弱もだし、なんか強弱したことで上と下がすごい違うっていうことが自分でも分かって、うん、この DNA っていうんだけど、その書体の特徴だよね。うん、なんか個性的な部分が分かって、自分でも分かって、
あ、
これで進めるなみたいになったっていう。
へぇー、すご
い。ブルックリンにいるときにやってたやつかな、これ。
ん？そうなんや。
あ、ブルックリンに紙切りに行って、その次になんかいろいろ作業してて、気づいた。
ああ、そういうことか、そういうこと。昔の時代じゃなくてね。
あ、じゃなくて。おまけ情報。ごめんごめん。
はいはいはい。
で、まあ、なんか好評で、なんか、心に刺さる言葉があったりとかして、なんかこれは、で、あの、ダイアナ・ワイズマンっていう人の話で、なんかその、まあ、新しいものとかを試みると、まあ、やっぱなんかその、うまくいかなくなる部分とかすごい出てくるんだけど、まあ、なんとか生き、なんていうの、サバイブさせようみたいな、生き残らせようと、こう、いろいろこう、しようっていう、そういうことの話かな。残りますようにみたいな。まあ、本当になんか、もう俺もそうだったんだけど、なんかこう、上と下変えちゃったせいで、なんか隙間がうまく他の文字といかなくなったりとか、
うん、
なんかいろいろ不都合が出てきちゃうんだよね。だからそれをうまくいくように、うん、まあいろいろ画策していくみたいな。で、こっからが実際の成果物になるんだけど。うん
う
ん、
ああ、今までは途中経
過というか。説明そうそう、制作途中で、うんうん。これが最終的な上がりのキャラクターセットで。
はいはいはい。
で、あとフルセット。すごい量子、
作るんや。
3週間で、で、しかもね。
やばいね。
まだあります。
合体したとこなんていうの、リガチャか。
リガチャね、リガチャとか、はいはいはい、まあ、スタイリスティックセットって言って、なんか、まあ、いわゆる一般的な風にも変えれますよ、みたいな。
ああ、
仕組みがあったりとか、そうそう、あったりとか、まあ、ナンバーも小さいものと、ライニングって言って同じ大きさのものと、
うんうんうん、
アイコンとか、
はいはいはい、
あとボールド体、
おお、イタリック体もある、
イタリック体もねあります、
全部これはどうな、手書きな、これも全部全部、
いや、あの、全部デジタイズして、まあ、使えるようになって、
だからこの後イタリック調はどうやって作るんですか。
イタリックはね、最初にこの、まあ、N と O から作り始めることが多いんだけど、
うん、
この最初、なんていうの、ローマンのこの N を、車体をかけるだけだと、うん、それはイタリックじゃなくて、うん、ただの、あの車体かけただけだから、イタリックにしていくためには、はい、もっとこの手書きの要素を入れなきゃいけなくて、で、それが 何かというと、このなんていうのブランチって言って斜めのところがあるじゃん、ここ、
はいはいはいはい、
でここの始まりがもっとすごい下の方から始まるんだよね、一筆書きに近いから、
あ、そのイタリックは、
イタリックは、こっちとかだともっと高い位置から始まってると思うんだけど、全然違う、これはそうそう、あの、うん、二筆で書いてる、
はいはいはい、
左側と右側みたいな、なんかそういうところを全部活かして、うん、やっていくっていう感じで、だから E の形とか G の形とかも全然違うし、まあでも基本はね、なんか N と O、あと A を、その3つの文字を作れば、それをね、結構使い回していけるんだよね。
うんうんうん。N と O、A なんや。
そうそう、3文字。例えば A 作っておくと、これひっくり返して B が作れるじゃん。
うんうんうん、
で C は O から持ってきて切ればできるし、はいはいはい、で D は、まあ、A のここ伸ばせばできるしみたいな、
そうね、うん、なんか俺もタイプ作るときに一番むずいなって思うのが S なんです
S ね、わかる、 S はね一番難しいよね、みんな S で、ね、
あ、やっぱ S なんや、よかった、そう S もいつもむずいなっていう
ね、え、うん、S は本当になんか曲線が多いのと、うん、なんか構造が他と違って真ん中がヘビーだから、
うん、ここね、確かに、
スパインと呼ばれるところね、
うんうん、
だから結構難しい。
難しいっていつも思うんすよね。
ね、ね、これが、そのなんかウェブサイトに使ったらどうなりますみたいな、
はいはいはい、
参考例みたいな、
うんうんうん、
そう、みたいな感じ。で、これクラスメントね。
うん、いいね。やっぱ結構あれじゃね、同世代ぐらいもいたりって結構あれ。
同世代とか若い人もいたし、でも、うんうん、なんかもっと年上の人とかもいたりとか、
うん、
ね、うん、なんかディレクターの人とか、まあニューヨークの、あの、会社名っていうかわかんないから言わないけど、
うんうん、
まあ多分職も知ってる会社のディレクターの人とか。
ディレクターレベルの人もやっぱいるんや。
クリエイティブディレクターの人、この人だったりとか。あと、まあ、 中、まあ、ドイツにいる中国の方、韓国、うん、メキシコとか、ロシアとか。
すげえ多国籍。
うん、割と多国籍だった。
俺が教祖様という。
教祖様いないよ。ごめんなさい。例えが変だったよね。ああ教祖様いないし、カルトじゃないです。
で、その、まあ、2週間勉強して、3週間のうちに、
あ、そうそう。うん、
1個のタイプフェイスというか、まあ、ボールド、レギュラー、イタリック、フルで作りましょうみたいな感じが。
フルで全部作ったの自分だけだったけどね。
テイクのやりすぎだろみたいな感じで言われる。
うん、すごいみたいな。さ、リクワイアメントは、うん、ローマンのレギュラーと、
うん、
テスト7文字ぐらいをボールドとイタリックで作ればよかったんだけど、もう全部俺はやりたかった。
じゃあ、ボールドとイタリックとレギュラーで7文字作るところを一人で、フルだからなんか100、100、100作ったぜって感じ。
100字あんのかな？うん。でもあれ、うん。そう。
じゃあ、他のセット普通に7個、7個、7個ぐらいだったってことない？
あ、さ、レギュラーはフルセットだよ。
ああ、もうフルなの。ああ、うん、そういうことか、そういうことか。
うん。
ああ、でもまあ相当、おいおい、テクノよってなるやん。
そうだからもう、週末もずっとやってたから、まあ慣れてるからいいし、楽しかったから全然いいんだけど。
ああ、でもやっぱ、その生徒の中でもテクノさんはだいぶな、の、上級者というか、まあ経験者って感じではあったんかね。
経験っていう意味ではそうかもね。他の人は別にタイプデザイン本当にやってるっていう感じではない人も、意外といるんだなっていう感じだったから、初めてって人も多かったから。
はいはいはい。一応クラス的にはなんか中級者向けみたいなそんな感じであった感じ。
なんか最初にレジュメ通してそれで、
うん、
受からないとクラスも
受
け
ない
し、なんかバックグラウンド聞いてるとまあなんかみんなそれなりの人たちっていう感じだったから。
はいはいはい、
うん。
すごいね。まあじゃあ終わりたて？
終わりたてもほんと昨日の夜の12時ぐらいまで打ち上げしてて、
で、帰ってきて、
おやおや、なんかもう別世界にいた感じ。
あ、そうな、ウェルカムっすね。うん、ようこそよ、まあ、じゃあ。
ウェルカムバックよ。
普通の世界に。
うん。
まあ、そうな、もう、仕事休んでて行ってたやったっけ？
そう。でも、さっき話したディレクターの人とかも仕事休んできてたりとかして。うん、
いいね。
うん。そうすると別に珍しくない感じって。
あ、そうね。で、5週間ってことよね。
うん、5週間。
5週間か。でもまあ、むしろ、ほんまはフルタイムの忙しい仕事と同じぐらいの忙しさで、やれたっちゃやれたって感じですか。
す
ごいね。まあ、なるやんって、やっぱ常に。勉強、あ、失礼。むずいな
これ、言って、なんだっけ、言ってはいけない、笑ってはいけないか。
あれ、なんか外国語を言っちゃいけない、外来語言っちゃいけないとか、カタカナ日本語使っちゃいけない YouTuber の企画みたいな感じか。
そんな感じだね。
むずいわ。
まあいいや。うん、最近、しょうくんの方はどうですか、はい、あ、処分でいいんだね。
うん、あ、私は。いや、うん、いや、あえて今から、クロノスにしようか。クロノさん。
クロノさん。
テクノさんとクロノさん。あ、ちょっとなんか、綴りめっちゃ似てる。
似てる。
うん、クロノ。あ、ほぼ一緒になんか。
うん。
いや、俺もクロノにしようかな、こっから。
相性ね。相性
クロノ。相性クロノって方にしよう。私の最近はっすね。何やろ、まあ、やっぱ、ポッドキャストでかいかもな、っていう。
ああ、すごいね、ブレンダーでやってるもんね。
そうそうそう。まあ、ハマってるのがいつもの感じで、これで、ほんとこれで3、4ヶ月後やめてたら、ほんと自分嫌になるから、ほんと頑張ってくださいっていう感じあるんやけど。まあまあ、これは多分続くんじゃないかなって思えるのは、一応なんかね、まあ、デザイナー的な会話がなる、あ、うん、テクノさんとはできるから、あれなんやけど、やっぱこう、 こっから、まあ、ちゃんとアートディレクターっていうものを確立して、
うんうん、
なんか今後の道としてクリエイティブディレクターみたいなのがあるとしますやん、私たちの道の先に。
うん、
って時にやっぱり自分はすごいこうずっとデザイナーだけやってきたから、すごいコミュニケーション術っていうのがすごい苦手だなみたいなのがあって、うん、まあ、しかもね英語ってなったらもうなおのこと、
はいはい、
でも英語っていうポイントに限らずやっぱ日本語だとしてもできたかってなったら多分いやできるわと思ってたけど、あ意外とできないかもっていうのを思った部分もあってだし、そやっぱりこの
トレーニングも含めて、
そうそうそうそう、なんかポッドキャストっていうのを通じて、そのまあ本当クリエイティブディレクターになる練習みたいなのをしてるというか、
あ
その人とのコミュニケーションをサボってきた感覚はあるから、
うんうん、
だからそれを今この空白の20年間を今必死こいて埋めてるみたいな感じかなというか。
なるほど。まあ量がすごいもんね。
そうそうそう。
感じが出てるわっていう感じだよね。
なんかその点、なんか仕事となんかこうつなげれてるから、まあ、そんなトークもなく、
あ
そこまで
やる意味があるっていうか、ね。
そうそうそうそう、うん。なんとなく自分の中ではもう直結し始めてるから、こう、あ、このし、これは趣味にとどまらず、仕事の一部分みたいな、まあ、自分のスキルの一部分だなっていうのを感じれたら、うん、多分その自分の趣味はなんか継続してできるっていうパターンになるかなっていうのは期待してないけどね。
ああ、趣味以上のものにね。
そうそうそう。あ、もうなんか仕事かみたいな。趣味かっていうか。やっぱ趣味か、ね、
仕事
ね。
うん。まあ、そのディレクター、ティングディレクションとはちょっと違うんだけど、
うん、
なんか結構クリエイターで自己発信してる人もね多いじゃんね。だから
あ、まあそうなんや。
結構いない？なんか
なんかね、デザイナー周りに周りにはいなくて、
あ、俺も周りにはいないよ。周りにはいないんだけど、うんうん、そのいわゆるインスタグラムとか見てるとさ、
あそう、なんかどうだろう。俺をねフォローしてるなんか自分の好きなデザイナーが発信してるみたいな人意外と少ないか。
あ、本当。
うん。
まあ発信はしょっちゅうしてなくても、例えば、
うん、
いわゆるまあ僕あのポッドキャストで、
うん、
なんていうの、ナイスザナイス、あ違う、なんだっけあれ。
It's nice that
そう、うんうん、とかもそうだし、なんかゲストとして喋るみたいなことは結構あるじゃん、そのデザイナーがさ。
ああ、そうね。
その時の練習にもなるみたいなところ
が、
自分が、ね、自分の考えをその言葉で説明できる。
そうね。
しかもほぼアドリブでみたいな。もう俺も昨日このプレゼンテーション話してて、
そっか、やったっけね、
全然そう全然喋れなくて、
はいはいはい、
もうひどいもんだったんだけど。
そうね。まあ、やっぱでも思ったっすよ。その英語でのプレゼン力のなさというか、
うん、
単純にシンプルに前回ね、そのポッドキャストで初めて英語での会話をポストしたいけど、多分ナリアも聞いてくれて、うん、
恥ずかしいって言ってたやつね。
そう、テクノさんの聞いてくれた、うんうん、やつをね、やったのがマジで、うわマジで恥ずいこと、俺の英語力20年いたというのがもうどんどんなんか年数が経てば経つほど、
うん、
なんかもう恥がどんどん濃くなるというか。
そうだよね。いや本当にそうだから、俺もその自分で英語で収録したやつ自分で聞いてて、
うん、
なんてこれこうなってるみたいな
あるよね。
わかりづらみたいな、聞き取りづらみたいな、もうラーニングすらちゃんと発音できてねえじゃんみたいなこととか、一般的な用語とかでもね、
8週間前ぐらいに来たんかぐらいの話に聞こえるとか
いやー、だからなんか綺麗に話してる人聞くとすげえなと思うけど、
うん、いやでもね、私は思いますけど、自分の話じゃないが、その結局やっぱこの英語の発音に対して誰が一番厳しいかってなったら、多分自分が一番厳しいんじゃないかなっていう部分はありつつ、
うん、
あ、もうなんかすごい嫌や、うわ マジか俺の英語ってこんなひどいみたいなって思っちゃうけど、まあ例えばじゃあ、うん、ナルヤンの英語を俺が聞いたとすると、いや全然かっこいいっすよって思うというかね、うん、なんかナルヤンはね、うん、声がやっぱいいと思うし、まあポッドキャストを、はい、またな、う
ん、もういいっす多分誰も気にしないし、
テクノさん、すいません、テクノさんの声は私はですねまあ昔から言ってますけど、あの、うん、風立ちぬの、庵野さんの声に聞こえるっていうとこに私は至ってるから、
うん、
なんかその声的な部分もあるし、その声がいいっていう流れで英語も喋ってるっていうのを聞くと、全然多分なれ、
おおもうなるやでいいっす。
テクノさんのそう、テクノさんの英語は多分絶対自分が思ってやるより周りの人の方が、まあ、全然何を気にすることがあるかいっていうように聞こえてるんじゃないかって思うと、その自分の英語も、まあ、自分が酷評してるほど地獄じゃないんじゃないかなっていう気持ちにはなれるというか、
あ、
もうちょっとそんな自分自身、自分たちそれぞれが下す自分のジャッジを柔らかくしてもいいかもなみたいな気持ちは湧いてきたんですけどね。
あ、そう。
そうそうそうそう、
全然俺湧かないんだけど、それ。
いや、自信、勇気と自信、アンパンマンです。愛と勇気。うん。
愛と勇気ね。
愛と勇気。
話を腰折るようなこと言っていい？
もちろん。
もうその、そのありがたいお言葉をもちろんね、いただいた上で、いや、俺も今その仕事でね、そのことですごい直面してるんで、前も話したけど、もう客観的にそれができてないってこと言われるから、
そうね。
それどうしたらいいんだろうみたいな。
エクノさんの職場の上司の恐ろしいことよって感じやけど。
でもそういうのない、逆に。なんかさ、その まあ、それ言ってることはすごいわかるんだけど、その AI とかが台頭してきて、
はいはい、
まあデザインとかはもう自動化されてくると、はい、まあやっぱりそのデザイナーの職の一つとして重要になってきてるのは、そのこう、クライアントとかと会話してる中で、
うん、
まあファシリテーションして、その解決策をその会議の中で見つけていくみたいな能力が、うん、あの大事だっていうこと言われて。
ファシリテーションって何ですか？
まあその話を まとめていくとか回していくとか、
ええ、ファシリテーションってそう、
うん、その何か聞かれた時に、
うん、
その場で
瞬発力みたいな、
瞬発力、そうだね、会をそこで提示できる、ちゃんとクリアに明瞭にできるとか、アーティキュレートとか言うと思うけど、なんかその明瞭にしていくとか、まあ、うん、課題がその場で見つかった時に提示できるみたいな、
うん、
そういうこと言われて、まあそれが分かんないんだろうなみたいな。だから日常会話他の人としてても、
うん、
だから逆に混乱させちゃうこととかもあるし、発音がどうとかだけじゃなくて、それはなんか文法とかもそうだし、あの話のその流れの持ってき方とかもそうだし、
確かに
そう。だから課題だらけです、ね、まだその英語に関しては。今年の目標、このタイプと英語だから、タイプはとりあえず今終わったから、
はい、
まあ、あと英語をね、頑張りたいと思ってます。
俺も、やっぱこのポッドキャストのおかげで、
うん、
あ、英語やろうって思ったね。
コラボでもいい、話せる人がいるのいいね。
そうね。今日のね、うん、ちょうどまた、これすごいけど、今日は、うん、今日は今日の本当にスペシャルだけど、この10時半からまた友達、これは英語で喋るね、ポッドキャスト。
嘘!3 本目
!3 本目どんだけハマっとんっていう感じになったけど。
人気配信者やん。
人気配信者というか、まあ自分でアタックしてるけど、ね、全員が。
すっげえ。
そうって感じで、それの子はね、まあめっちゃ友達で、バイス時代の友達なんやけど、
う
ん、台湾人の女の子で、まあ、まあ、すごいなんか、ゆるく喋れるんだよ、そいつは。そう。まあなんて、そうね。なんかやっぱそういう機会もバリバリ設けていかないとダメだなーっていうのは思うし、やっぱね、こうやってポッドキャストで対談というか対話をしてるっていう感覚でやってるんやけど、
うん。
その、やっぱり日本人となっちゃうから、
話しやすいっていう。
そう、話しやすいし、うん、深い話できるし、まあ、なんか気軽だし。
そうだね。
そう、なんか英語でってなったらもうすっごい構えるし、
うん、
まだやっぱ一回しかポストしてないから、またもうポストするたびになんか地獄を味わわないといけないというか。
まあ慣れてくることを祈りつつね。
そうそう。って感じで、うわ、なんかこう自分の今までの知り合い、まあこっちの知り合いが、俺の英語を聞いて、うん、っていうのを想像するのも嫌やし、なんかこっちの友達はまだいいんやけど、
うん、
何やろな、何、多分英語喋れない日本人の友達は俺の英語を聞いてどれだけしょぼいかっていうのはあんまりバレない気はするんやけど、
うん、
逆に海外に住んでる日本人とかちょっと英語ができる友達とかに聞かれると、お前よくこんなひどい英語を晒したなみたいなのを思われるのやだなっていうのには思ったりするんやけど、まあまあ何も気にすんなよっていう勇気を持ちたいなと思うんですけど。
そうしたい。うん、俺も。
そう。って感じで、俺もね、英語をね、この年はやる感じですかね。
ああ。
はい。
なんかその別のコラボで話してるときは、やっぱり主にキャッチアップになり、なるって感じ。話す内容としては。それともなんかその最近のトレンドとかハマってる、ハマってるはキャッチアップになるか。なんかその業界事情とかそういうことを話すのか。
そうね。ほんとトピックもマジで何も決めてなくて、まあ、ただただ自分が聞きたいことを聞いてたり、うん、まあ、本当にいつもの会話をただ録音してるだけぐらいでいいかな、みたいなのを思ってたりしてて。
まあ確かにね。まあ、そういう意味ではこれ、ちょうどいいよね。
そうね。キャッチアップもできるし。キャッチアップもできて。
配信できるし。
コンテンツも出来上がって。
そうそう。
ってなって、そうね。何をしてるってのは本当人それぞれではあるんやけど。
まあ配信する以上は、うん、あ、ごめんごめん。配信する以上は、聞いてる人にとって面白いかとか、
はいはいはい、
役に立つかとか、そこ考えなきゃいけないのがちょっとあるぐらいかな。
そうね。なんかそこをね、私多分開き直ってて、
うん、
俺が聞き直して、
うん、
聞きたいやつを撮ってるって感じかな。
うん、あ、
なんかね、めっちゃ聞くんよ、自分のポッドキャストを。
あ、ほんと。あ、自分でね、録音したやつをね。
そうそう、録音したやつを。はいはい、まあ、このやっぱね、自分の無意識のやつも昔は聞いてたけど、その自分一人で喋ってる一人ごとのやつ。
うん。
それは最近ね、いよいよ聞かなくなってはきたんやけど、飽きてきたというか。
うん、
最初は聞いてたんやけど、それが本当にいよいよ聞かなくなってきたが、この対談のやつ、対話のやつは結構まだ好きで聞いてて、
うん、うん、面白い。なんかテンションが全然、やっぱまずテンションが全然違うし、翔くんの喋る時の
違う。
気づいてないの？
気づいてない。一緒だと思ってる。
いや、全く違うじゃんだって
マジか。
うん、
今思う。
いや、もちろん今も。
う
ん、
今も？
いや、全然違う。180度ぐらい違うよ。
俺と、前、その、カフェで喋った時の俺ではない。
あ、違う。じゃあ、ごめん、言い方が悪かった。あの、翔くんが別チャンネルでやってる時のトーンと、今が、コラボでやってる時のトーンが違うっていうね。一人語りの時と、
そうか、そっちか、そっちか。
ごめん、うん。そういう意味です。
じゃあ、分かった。じゃあ、カフェで、イクンドさんと喋ってる時のテンションとは一緒な感じ。
あ、それとは一緒だね。
うん、ああ、それとは一緒だ。ああ、それか、うん、その俺の一人語りの、カイロスとエーライ違うなってことか。
そう。
確かに。
まあ、それはそうなるわだけどね。一つ喋ってる。
そうね。あ、そうか、そこはね、違うね、確かにね。あそこはもう、ほんとね、マジで目つむりながらこうやって、足だらってして、おはようございます。いや、夢、マジで思い出さんだ。これで1分喋らんと、そういう感じです
よ。でもあれって、まああれもそうだし、
うん、
対談もそうだけど、
うん、
なんか翔くんほんとよどまないなと思って、まあ、よどむっていうか、無言になる部分は確かにあるけど、
うんうんうん、
なんか話題にはつまらないなっていうのがすごいなと思って聞いて、
まあ、 その一人で喋ってると
一人で喋ってても、なんかずーっとなんか戦争の話とか平和の話とかなんかさっきまで家族のことに話してたんだけど、だからこうどうもね、
はいはい、
話題にとど詰まることなく話し1時間も話してるのがすごいな。
よう一人でね喋れるなと思うから、こうやって対談してくれる人が本当にもうありがたいですからね。一人で喋らなくていいんだっていう、あ聞いてくれるって、まあ聞いてるし、
でも聞きゆくもすごいよね。なんかエン君の回とかも、僕はその方ね直接は知らないけど、だから聞いててすごい面白かったし、
ありがとう。
インタビュー上手だなと思って。
ああでもね、そうなりたいなと思うんですよね。インタビュー上手。
エミネムだもんね。エミネム。
そうそうそうですそうです。エミネムに5年以内にエミネムと、インタビュー対談対話をするという。ポッドキャスト対話。したね。エミネム5年。テクノさんのポッドキャストの、ゴールみたいなのはある？
いや特にない。
あいや。
ゴール的なものは特にないね。もともとなんかどっちかというとその発信力をまあ、高めたいって言うとなんかちょっと安っぽいけど、なんかその発信って全然続かなかったから今まで。
うん。
で X とかもね。だからなんか やろうかなと思ってやったっていう感じだし。だからなんかその何かを達成するためみたいな感じでは今のところないかなし、まあ、多分あと俺そんなに音声向きではない、性格的に。ショークみたいによどみなくずっと喋れるタイプじゃないから、
あベラベラベラベラと出てくる感じだよね。
そうそうそうそう、はい、だからなんか、まあ、最近は割と休みがちなんだけど、
ああね、
なんかこういうコラボ、ね、そう、うん、コラボとかを、うん、まあいい話す機会にして時々続けていくみたいな感じになってるけどね。
いいじゃん。あれでもあれよね、対談なりこういうコラボ的なのはほぼしてないぐらい初？
あ、いやしてるよ。じゃない、ね、うん、この間もしたんだけど、その時はねその彼ら あのチャンネルで配信されたから、俺のところではされてないんだよね。
そうなんや。
うん。
それは日本語、英語。
それは日本語。英語では対談したことないかな。
テクノさんの英語チャンネルは公開してる。
してる。でもそれは一人、うん、一人語りない。
一人語りない。
うん。
それはもう、まあそんなに更新してるわけではないって感じ。
それ更新したいと思いながら絶対できてないんだよな。
ね、
したいしたいと思いながら。それはね、英語の方は自分の活動の広報みたいな感じで使ってこうと思って、
うん、
タイプデザインの話とか、
うんうんうん、
そっちをもうちょっとメインにしてやってるんだけどね。
そのテクノのメインチャンネルのコンテンツの中心はどこに置いてるって感じ？
最近は、なんかニューヨークにいるデザイナー生活みたいな感じになってきちゃったかな。もともとは、なんかもっと、ね、テックデザインとかっていう名前についてるぐらいだから、そういうものが多かったんだけど、なんか聞き手の人の感応とか、まああと自分の話しやすさとか、になると、
うん、
まあ私生活にまつわることがなんか多くなってきた感じはある。はいはい、
そう。そうか。テック系か。テクノっていう名前はまあそうちや
ったもんね。そうそう。だから AI のこととかもね、もう。
確かに確かに。
あ、AI の話といえば、なんかその、はい、まあちょっと話したけど、うん、なんか、ね、フィルターはさ、ウェブサイト上で作って、公開してる人とか、その画像にフィルターかけれるみたいなのとか、
うん、
まああと、まあジェネラティブだけど、テキスト打ったらそれがアニメーションになってダウンロードできるとか、
うん、
なんかそういう人が本当に増えてきてるなっていう感じがするから、
うん、
まあ自分もね、なんか最近ウェブサイト、サブドメインのサイト作って、ポストしたりとかもしたんだけど、うん、なんか本当にそういうのが簡単になってきてるから、
うん、
なんかクリエイターがそういうところでツール公開したりとか、うん、まああと自分でそれを実際に使って制作物作ったりとか、そういうことが増えてくるのかなと思って、で、そういうことを教える授業を翔くんは取るのかなってちょっと思ってたから。
う
ん
う
ん、
ああ、そういうことか。
そうそう。
そう、もう本当ね、蓋を開けてみれば、ナノバナナの使い方を2時間で教えちゃいますっていう。感じた。はぁ？5分で分かった、その内容みたいな。
感じやって、マジでひどかったね、あれね。いくらした？マジ2、300ドルしたよ。
あ、2、300ドルか。まあ安くはないけどもちろん。
安くはないが、そうね、高くもないんやけど。
傷が深いわけでもない。
そうそうそう。いや、でももう、あ、でもなんかこういう授業いつも受けるたびに、俺はなんか多分ね、なるやみたいな成功例がなくて、その、授業を受けてよかった経験値というか、
ああ、レビューがないと。
うん、そう、なんというか、YouTube で無料で、ブレンダー勉強するときとかの方が、いや、もうこの先生たちにこそお金払いたいわ、みたいな感じで、
うん、
なんかお金を、まあ、例えば、アフターエフェクト勉強するときも1000ドルを払ったとことかあったけど、
うん、
全然、それより普通に YouTube のね、ベン・マリオットとか、の方が全然いいやんって。で、ベン・マリオットの、あれはあれで500ドルぐらいで、マリオットのクラス払った時も、
うん。
まあ、あれはあれでそんな払ったりやったわなっていう感じで、
あ、
本当、お金を、そう、払って、うん、あ、それ分、得たわみたいな、ちょっとなんか成功体験、あまりなくて。
ああ、意外だね、なんか。
なんかもう、ケチいからなのかもしれないんやけど、
うん、
やっぱこうただで得られるのでもう学校っていらないやんけみたいな感じのスタイルが自分には合ってるかな
と。ベン・マリオットとかでもね確かに言ってるように、うん、ただでいろいろすっごい教えてるから、
うんうんうん、
お金払ったらさらに有益なんじゃないかって、
ね、
思ったけどそうでもないのか。
そう実際体験してみたら全然ベン・マリオットはあのフリーのやつの方が良かったなって感じだったかな。
意外。
そうですそうです。十分あれでだいぶ教えてくれたし。って感じやからなんかもう新しい技術を自分で得るときはとりあえずタダでできる限りやってお金はもう払わなくてマジでいいんじゃないかなっていうのは思ってるかな。
あ、本当。
僕のパターンはありますね、そういうところが。
俺結構お金払って習った方がっていうパターンも結構あるから、そこはちょっと意見が違うかもしれない。
そうね。そうなのよ、でも俺もそうやってね、お金払った分だけ感動したいなと思うんやけど、うん、なかなかね、思う。
まあでも、大金払うんだったらやっぱね、なんか、うん、ちゃんとしたところ、レピテーションがあるところじゃないとだもんね。
うん、
なんか俺、あれこのタイプデザインの金額も話したっけ？
うん、ああ言ってもいいやつ。
それも多分6000ドルぐらいだったんだけど、それでも全然、元、
まずっすか。
うん、でも全然なんか、むしろ、あ、これぐらいで済むんだみたいな感じだったけど。
大人やな。
だって5週間フルフルだよ、5週間。
そうね。
うん。
5週間フルか。
場所も提供されて、みたいな。
やっぱそんぐらいかけてこそかもな。俺もいざ、やっぱそれぐらい行ってこいってことだかもしれないですね。800ドルそこらで得られようとすなっていうことですかね。
いや、まあ、金額があれなわけじゃないけど。でも俺が自分の経験値から言うと、1000ドルぐらいの授業で、まあ、よかったってよかったなと思ったことは全然あったから。
あ、そっかそっか。
うん。本当に人次第。
例えば、AI を、こっから AI でデザインを、
かなり、はいはい。
うん。
あ、面白い。
っていうのを、やる。ってなった時にやっぱお金払って勉強したのは必要だったのとか、まあ、今現時点の段階でそのテクノさんがお金払って AI 勉強したっていうのってある、
うん、ないんだよね。ないから気になるんだよね。
あ、そういうことか。
もう今割ともうタイプデザインモードだったから、まあ、あと本職でやってるのはウェブデザインだから、
うん、
なんかそっちがどうしてもかかりきりになっちゃって、でもAI で、ね、実際に Web デザインの、なんか、クリエーションのそのクオリティっていうよりかは、効率化とか、
うん、
なんかそういうところをすごい知りたいなとは思うんだよね、今。
そう。実際に今、仕事の Web デザインの仕事で結構使ってるよね。
使ってるし、もう会社ももうすごい押してるから、その、もう AI ドリブンみたいな感じになってるから、あ、それがまあある意味プレッシャーにもなってきてるんだけど、
はいはい、
まあ良い機会と捉えて、
そうね。
使いたい。フィグマとかもね、なんかもう授業取ってる間にいろいろアニメーションが追加されたりとかさ、まあそれ AI じゃないけど、
うんうんうん、
進化してるから、
まあそれこそテクノさんの出番ですよってことよね。
そうです。
その
話すネタを作る、
コンテンツをそれを話してこうよという感じが。
そうだね。
あー。AI がね、ほんとまあ一回そこでこけちゃったから200ドルでこけたと言うていますが、ああなんかもうナノバナナかいみたいなので、ナノバナナは使ってるんやっけな、テクノさん。
時々ね、でもなんかあんまりかな。画像生成ででもそこしか結局ないから、まあ他でももちろん作れるけど、クオリティ的に言うと、
うんうん、
まあほんと補完的に使うみたいな。あんまりでも画像生成っていうよりかは、前もちょっと話したけど、コーディングのプロトタイプ作ったりとか、
うん、
プレスホルダーのテキスト書いてもらったりとか、
うん、
まあ、メインはそっちかな。まあ、あと、コーワークも、やりたいやりたいって言って全然使えてないし、クロードコーワークね、もう全然使えてないし、うん、その辺かな。
ってなると、やっぱり、テクノさんが使いたいのは、ウェブデザインと相性がいいからっていう、その分野で使いたいみたいな感じ。
まあそうかな。まあ俺個人がっていうか、その仕事上で求められてるのかっていう感じだな。
なんか結局グラフィックデザインでクラウドって使いたいってはなってない。
クラウドってクロードの
こと。クロード。
クロード。グラフィックデザインでは、
うん、
でも前もちょっと見せたけど、モーショングラフィックスをそこで作って、それをアフターエフェクツに持ってって使ったりとかはしたから。
ってなったらやっぱりそっち動くとかっていうことの、
動くとか、まああと、そう、さっきも話したフィルターとかエフェクトとか、なんかそのアフターエフェクツだけだとどうしてもその生成的なものが作りづらかったりもするから、なんかそれを割と作れるっていうのはね、AI ツールの強みかなって気がするけどね。
そうよね。やっぱその動かせる能力だったり、コーディングっていうところを使えるってなったら、ウェブかアニメーションかっていうのに力が使えるかなって感じかね。
ツール開発な気がする。
あ、ツール開発。あ、そう、国もそうやって使ってんのか。なんか、ウェブサイトというか企業を作るというか、アイディアをビジネス化するというか。
そう。まあ、あと、俺が多分知らないだけだと思うけど、そのさっきのナナバナナ的なところで言うと、
うん、
まあ、他にもね、もっと有料のさ、画像生成に特化したのとかあるじゃん。前もちょっと送ったけど、カイヤとかさ、
うん、
なんかああいうところでもっとスタイルをこう定義できる、スタイリッシュな画像ができるんだったら、
うん、まあ、
それがいいのかもしれないけど、ただそれなんか自分が作りましたって言えるのかどうかみたいなところはあるよね、うん、それでね、
うん、ね、
画像1枚かっこいいの作ってさ、それでまあ文字とか入れてレイアウトしたとして、まあ確かに自分で作ってるんだけど、ただ画像出しただけじゃないから、まあなんかちょっとその辺の画像に頼り切らないで何ができるのかみたいなところはあるよね、
うん。ねえ、なんか結局まだデザインで AI をどう使えばいいのかなっていうのがアイデアがなくて、そう、多分テクノさんと同じ部分で言うと、その自分のものとして言えんのかなみたいなのが多分引っかかりがあるから、まあ手を出せてないっていうのがあるんやけど、そう。で、これ、じゃあ、テクノさんもこの5週間の授業が終わり、また仕事に戻ると、結構 AI 付けに戻るかなって感じはあるかね。
と思うね。キャッチアップ してない。っていうか5週間離れただけだけど、なんか多分いろいろキャッチアップできてないんだろうな、うん、みたいな気がするから。
ああ、確かにね。なんか一応じゃああれか、クロードの中でフィーブルになったのも知らないぜぐらい。
あ、それは知ってるけど、
ね、あ、それ知ってる。それはもう常識。常識
で。でも、うん、なんか個人のアカウントだと一気に、うん、バーンしちゃうから、なんだトークンが、
う
ん、
ああそういうこと、ああするする3回4回ぐらい喋ったらする
ね。会社はねアンリミテッドだから、使うんだったら会社の使おうかな。
アンリミテッドとかある
基本は。
うん、最高やね。いくらほど払ってるの会社。
多分だいぶ払ってんじゃないで、会社全員、まあ全員じゃないかもしれないけど多くの人が使える。
確かに
チームで
同僚会社は
AI ドリブンですね。なんかすっごいもう目がギラギラしてる感じだもん、もう。
誰か、皆さん、
上層部の方たちが。
ギラついてるんや。世界がギラつけばギラつくほど私は多分、ポッドキャストの世界に逃げたくなってるのかもしれないなって最近思いましたね。
なんかそういうものとはちょっと違う。関係されない、干渉されない世界。そうそう。
ショート動画じゃない、ビジネスパーソンとかいなさそうな、人が人をロジカルに、論破するような世界とは外れた世界で、優しい人たちとだけ会話を繰り広げて、野菜でも食っていこうかなぐらいの。
野菜
あんま食ってないけど野菜も。そうなの、最近そういう心境かな。
ね、これじゃあまあシリーズ会ということでまた、
うん、あ、そうなのよ。
別に設けますか、
シリーズ化していいかな。
いいとも。
ありがとうございます、テクノさん。
はい。
からはテクノとしか呼ばないだろう、私は、ね。
まあ、ちょっとそこも考えどころですね。まあ、俺別に、まあ、全然ニックネームでいいんだけど。うん。
うんと。
はい。
これどうする？じゃあ、ポストするにあたって、本名じゃなくて、うん、テクノ。テクノ。
テクノ。
テクノでいいってことか。
うん、今回はテクノでいいです。
そういうことなんだ。テクノエピソードはっていう感じで、じゃあ。
はい。はい。
早速。でもなんか今日なぜか Spotify のログインができなくて。これ結構できなかったら結構致命的なんやけどっていう事態に今引っかかってるんやけど、まあ、まあ治るやろうと思いながら。
あ、まだできてないんだ。
そう、まだね、前回その朝やってたやつがポストできてなくて。そなんかあるやん、サインで、あんたロボットじゃないですよね、はい、って確認されて、はいはい、横断歩道をクリックしなさいとか、信号をクリックしなさいとか、おやつも全正解しとるはずやのに、なんか、いけないね、最後の最後。エラーが起こりました、ね。ハックされたかな、ね、俺の
プロ、まあ、聞いたことないハックだけど。
そうそうそう。なんで俺の誰も聞いてないチャンネルをハックしてやがる。わからん。まあまあまあ。とりあえず本日ポストできると思いますので。
本日すげえな、即出し。
即出し、編集は音楽入れるだけ。
ああ、はあ。
そう、もうさっきの、やから本名言ったやつの編集とかもしませんし。そのまま出しますし、みたいなニュアンスであるから、ほぼ生回みたいな感じである、ね。
あまあ、まあ、最後に全然話変わるけど、音楽いいね。
うん。あ、音楽いいよね。
オピさんなんていうの、
オーピン。
オーピンさん、
うん、オーピンさん、常に作ってくれるから、紹介するよ。
い
や、
すごい。もうあれでだいぶ聞きやすさが増して
る。そうやね。まあ、あれにだいぶ助けられてる。
うん。
未だに好きやもん、曲。
ね。
うん、オーピンはね、いいのよ。私はオーピンをね、世界に引っ張っていこうと思っておりましてですね。沖縄のオーピンさん、よろしくお願いします。ぜひ音楽を使ってやってください。
はい。
すごく安く、つっぷ
り。あ、そうなんだ。オーピンさん。
激安い、あの人。
俺、お願いしたいかもな。
ああ、マジで、すぐ作ってくれるよ。あの人は天才です。おすすめ。
はい。彼にもね、なんか、インタビューできるといいね、じゃ
機会が。ああ、そう、やろうって言って、最初一回、いやいや、やらないっすってこと。ああ、ということで、もう、やれっていうことで、ああ、じゃあ、出ますって言ってくれて。そう、楽しみにしといて。まあ、紹介しますし。
あ、ぜひ、お願いします。
うんうん、ああ、じゃあ、また話しましょう。
はい、うん、またね。
インパーソンでもいいですけどね。次。
あ、したいしたい。うん、いろいろ、さっきも話したけど。うん。うん、はい。
はい。
じゃあね。
じゃあね。
バイバイ。